ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん第154回の配信です。もう3月中旬なのでね、卒業シーズン、あとはまあ進学、就職でね、新生活をスタートさせる方ね、多分多いんじゃないでしょうかね。でそうなるとやっぱりね、新しい家、ね、お部屋探しっていう時期でもあるんですけど、すごいっすね。あの大島テル、まあ、大島学、本名ね、学ですけども、同級生なんですけども、あのサイト、事故物件検索サイトのもう認知度がもうね、どんどんどんどん広がってきて、今あのプロの不動産屋さんが部屋をね、借りに来た方がいた時に、この部屋どうなんですかとかってこうね、心配でこう質問されると、大島テルのサイト開いて、炎ついてないですよね、大丈夫ですよねっていう、なんかそれでなんか、ああよかったみたいな。だからそのプロの不動産屋さんがもうあれを使って営業してるっていう、もうそういう時代になってるっていうね。でそんな中、今のやっぱり事故物件とかだったりするとね、まあ、家賃がちょっとお安くなるっていう傾向もあるので、逆になんかそういう部屋が人気になってるっていう、なんか面白い現象も起きてるみたいですね。何年か前にありまして、あの千葉県の方で、普通のワンルームなんですけど ね賃貸のこの情報のところに、バストイレ幽霊付きっていう、もう言っちゃってんだ俺みたいな、でも日当たり良好ですみたいな、でなんか一人暮らしでも寂しくないかもみたいな、なんかそういう全部ポジティブな感じにしてて、でまあ家賃も安いんですけど、あれ聞いたら10倍ぐらい、もうかなり人気で、でも抽選でね、なんか入居者が決まったみたいな、まあ、面白い。まあ気にしない人からしたらね、安いですし、まあいいんでしょうけどもね、まあ、ただね、やっぱりこう嫌だなっていう方多いと思うんですよ。でそういう方にですね、一応まあ、なんでしょう、こう、まあ、心霊的に、開運的にアドバイスさせていただきますと、もちろんね、風水でこういう方角がね、玄関がいいよとかいろいろあるんですけども、やっぱりね、あの、めんどくさがらずに自分で足を運ぶ。で、ちゃんと内見する。で、その時に、ちょっと目を閉じてですね、心を落ち着かせて、その自分のこう、第六感というか、あ、なんかざわざわするなとか、鳥肌が立った、なんかちょっと違和感があるなっていう部屋は、やっぱり相性が良くないのでやめた方がいい。逆にすごい落ち着くな、リラックスできるなっていうね、部屋は自分にとって相性もいいので、やっぱりね、しっかり足を運んで自分の感覚をね、大事にするっていう風に、まあ、そんな風にしてね、部屋を決めてほしいななんて思いますね。であとこれなかなかハードル高いというか難しいと思うんですけど、なんかそれでもすごく気になる方、やってほしいのが、あの日本酒ってやっぱりね、あのなんかこうお清めにね、使われたりとかもしますけど、悪いものを封じ込めるって力があるらしいんですよ。だからあのもうワンカップとかでもいいんで、コンビニで買ってきてね、でその内見の時に朝とかに、ちょっとすいませんあのつって、封をパカッと開けて部屋に置いとくんですって。でまた夕方ぐらいに来させてもらって、日本酒を飲むと、でその時に味が明らかに変わってる、あなんか苦いなとか思うと、まあその部屋はね、良くないとかってあるらしいので、まあ、なかなかね、内見で日本酒ね、お貸してください、また後で来させてください、飲ませてくださいってね、ちょっと難やべえやつだなと思って、その審査落ちちゃう可能性あるんですけどもね、まあ、こういうのもやってほしいと思いますね。であとなんか部屋に入って、じゃあいろんなね、こう家具の配置を決めるって時にちょっと参考にしてほしいのが、やっぱりね、部屋の中でも運気のいい場所、あと逆に良くない場所ってあるらしいんですね。でそれを簡単に探す方法として、生花、生きた花をですね、ちょっとこういろんな場所にこう置いとくんですよ。水にね、こう花瓶にこう刺して、で同じ部屋の中なんだけど、1週間ぐらい経った時にですね、ここ明らかになんか枯れてるなっていう場所もあれば、これずっと若々しいなっていう場所もあるんですね。でこれがまさにそのまあ運気とかそういう流れらしくてですね、ずっと枯れない、花が枯れない場所っていうのはいい運気が流れているので、まあ、そこをね、ソファーを置くとか、ベッドを置くみたいな、自分がたくさんね、いる場所に設定する。逆にちょっとこう、すぐね、花が枯れてしまうなんて場所は、ちょっとこう、どんどんどんどんね、運気が流れていってしまってる場所らしいので、そこにたくさんいるようにしないで、そこをまあ、タンスにするとか、こう自分があまりこうね、過ごさないような場所にするって、そういうふうになんかね、いろいろこう、部屋の配置をね、決めてもいいなんて話も聞きましたね。で、まあ、あと最後にですね、あの、ちょっと、注意というか、アドバイスさせていただきたいのが、これね、知り合いの男性アイドルの方ですね、部屋引っ越すんですよ。まあね、こう綺麗なマンションなんですけど、で引っ 越してからね変な物音がするとか、なんか人の気配がするとか、でそれだけじゃなくってもう体調が悪くなってくる。これなんだろうな、タイミング的に部屋引っ越したからなんだよな、絶対この部屋おかしいよなと思った時にちょっとねいろいろ調べてみようと思ったんですって。ただなんかこうねユニットバスってありますよね。でユニットバスの天井のところになんかパカってこう開くみたいな、なんかそこが気になるんでパカって開けたら、そのね開けたところのすぐそこにですね長い女性の黒髪でぐるぐる巻きにされたお箸が入ってたっていうね、まあ、これ多分呪術なのかちょっと分かりませんけどもね、まあ、そういうこともありまして、それをね、まあ、撤去したら、まあ、いろんな怪現象がねなくなったっていう。なのでぜひ皆さんね、引っ越した後、まあ、引っ越す前がいいですねの時に、まあ、よくありがちなのが今言ったそういったお風呂とかの上のスペースですね。であとはあの押し入れとかの上とかでパカって開く部分あるじゃないですか。ああいうところにね何かちょっと良くないものが置かれてるっていう、前の住人が置いていったのか分かりませんが、そういうことがねありますんで、ぜひぜひね、そのあたりもしっかりチェックして、まあね、素敵な新生活スタートさせてほしいなというふうに思います。さあ、この番組ですね、怪談都市伝説占い様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、私島田秀平がディープなお話を伺っていきます。今日めちゃくちゃ楽しみなんですよ。まあ多彩な方でね、おしゃべりも上手なんで皆さん本当楽しみにしていただきたいんですが、ゲストドクター巻き出しさん、有名な方ですよね。まあ、ドクターという名の通りですね、現役の精神科医、お医者さんでありながらラッパーとしても活動されていて、さらに怪談師としても活動されてるっていう、ね、もうすごいね、もう本当多彩な方で、やっぱりねそういったラッパーとしてその人脈から得られる怪談であったとか、あとやっぱりこう医療関係者という部分でね、まあ、そういった部分にこう触れる機会が多いっていう、でやっぱりこういろんな怪談師さんいますが、唯一無二と言いますか、本当にこう巻き出しさんならではって話がたくさんありますんで、今日はぜひ皆さんね最後まで楽しみにしていただきたいと思います。この後すぐのご登場です。島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田さんお疲れ様です。
あ、高田さんお疲れ様です。
この前甥っ子と一緒に肝試しに行ったんです、うん、都内某所にある寂れたトンネルなんですけど、懐中電灯を持ってない甥っ子がどんどん先に進んでいっちゃうんですね、うん、ちょっとはぐれちゃうよって声をかけても振り返ることなく進んでって、とうとう姿が見えなくなったんです。ねえどこ行ったのって大きな声を出した時に目が覚めました。夢だったんですよね。ちなみに私甥っ子なんていないんですよね。じゃあ私はここで失礼します。お疲れ様です。
島田秀平とオカルトさん、
精神科医をやりながら怪談をやってるとですね、まあ、いろんなねあの方々からお話をこういただくことが多いんですけど、まあ意外とね多いのがやっぱり医者仲間からこう話を聞かせてもらうことが多いんですよね、はい、あんまりこうあの医者だと外に出せない話とか、うん、内部のちょっとこう事情を分かってないとこうしづらい話っていうのがあると思うんですけれども、それにさらにちょっとこう怪談とかねオカルトのこう知識があるとなると、やっぱり僕がちょっとそういう話を聞かせてもらうっていうことはあるんですけれども、うん、これとあるベテランの救急科の先生から聞かせてもらったというか、まあ、ちょっと、半ば相談されたような話なんですけれどもね、はい、まあ、やっぱり救急科すごく直接的にこう人の命を救ったりとか、場合によってはやっぱり残念ながらこう亡くなってしまったり、そういうですね、まあ、あの医療の中でもある意味本当に一番、一秒一刻を争うような、厳しい医療現場ではあるんですけれども、まあ、そんな中でですねちょっととある不思議な出来事が起こったそうなんですよね。なかなか救急科の先生はどうしてもこう、まあ、頭を悩ますというか、うん、 いつも困ってしまうようなことがあるんですけれども、それがね、やっぱりメンタルの不調によって何度も何度もちょっとこう救急車に運ばれてきてしまうような人、まあ、中にはやっぱりこう自分自身を傷つけてしまって、救急で蘇生をするんだけれども、まあ、良くなってまたしばらくするとその人がやってきて、でもちろんメンタル科の先生も一緒にこう治療に当たったりはするんですけれども、なかなかちょっとこの方、どうしても毎回来てしまって、で、まあ、救急科としても心苦しいんだよねっていうことが、まあ、よくあるそうなんですけれども、はい、これとある女性がですね、睡眠薬を飲んでしまって、で、まあ、どうしてもやっぱり辛かったんでしょうね、その川にですね身を投げてしまったと。ただやっぱりその前に辛いからこういうことをしてしまいそうだってことを誰かこう知人に告げてたんでしょうね。ちゃんと通報がありまして、またどうにか救急で一命を取り留めた。ただそれをその方やっぱり何度も何度も繰り返してしまっているそうなんですよね。で、まあ、救急ベッドの上でこの心臓マッサージをしながらね、ちょっとまあやっぱり少しこうガタガタガタって震えたりとかしてるんですよね。寒かったりとかね、いろんな事情で。で、大丈夫だよ大丈夫だよ、あなた生きてるから、ちゃんと現世につながってるからね、大丈夫だよってことを声かけながらそうやって蘇生をしていた、まあ、そんな方が何度も何度も繰り返してるうちにとうとう亡くなってしまったって言うんですよね、うん、で、その方が亡くなって以降ですね、時折、まあ、特にその熱心にその方を見てた先生が救急で夜中こう当直をしているとですね、時々ベッドがガタガタガタガタガタガタって揺れるって言うんですよね、はい、で、まあまあよく人がこう横になって震えたりしてるからちょっとガタが来てるのかなと思ったんですけど、どうもその震えの感じが女性がいつもこう病棟に運ばれてきてガタガタガタガタってしてるような感じに近いなと思って、でしかも自分自身がすごくよくよくしてた方で、亡くなってからそういうことがピタッとこう始まってしまっているので、もしかすると方が自分自身がこう亡くなったことに気づかずに生前にこう救急搬送されてたような気持ちになってまた運ばれてきてるつもりじゃないか、そう思ってですね、そのベッドのサイドにその先生がパッと立って、大丈夫だよって、生きてるからねって、あえて生きてる時と同じような声かけをしたっていうんですよ。そしたらそのカタカタっていうのがふって止まったっていうんですよね、うん、で、あ、もしかしたら本当に女性が亡くなってからもそうやって運ばれたつもりで救われようと思ってここに来てるんじゃないかな、そんなことを思ったっていうんですよ。ただある日ものすごく救急の病棟が忙しい時に、その先生もほぼ寝ずで夜中ぶっ通しで働いてる時にまたカタカタカタカタカタカタって起こってしまったと、はい、まあ正直最初の何回かは優しい気持ちでね、大丈夫だよ生きてるよって声かけをしたんですけれども、もうその日はあまりにも忙しかったから先生気が立ってしまって、いい加減にしてくれと、お前はもう死んでしまったんだよ、亡くなったんだよ、うん、そんなことをベッドサイドでふっと言った、その瞬間にブワッて先生の身元で知ってるよっていう声がしたっていう、そんな、救急ベッドというお話を聞かせていただきました。はい、と、
はい、今回のゲストドクター牧田さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
そんな、ね、この番組スタッフさんも多くないですけど今みんなが最後話のところでうわってこうい
や、ありがとうございます。ちょっとね、初っ端なんでちょっとちゃんと怖いのを持ってこようと思いまして。
はい、次回も次回もお願いします
ぜひぜひ、はい、
ここでピークとかやめてください。
そうですね、はいはい、手落ちではない感じ
いやー、ただね、お話も お上手なのはもちろんなんですけど、やはりね、お医者さんならではというか、
そうですね、
お話ですよね、
はいはいはい、
よく自分でね命を絶ってしまう方って、はいはいはい、それをずっと繰り返してしまうんだ、自分が亡くなったことに気づかずっていうね、話が聞いたことがあったので、
はいはい、
あ、そういうことなのかなと思ったら、分かった上で
そうだったみたいなんですよね、おそらくその話は。
やっぱり自分はもう亡くなってると分かってるんだけど、でもそうやって人の優しさに触れたかったっていう、
まあ、おそらくこれはちょっと邪推ですけれども、やっぱりそういうのを繰り返してしまったその方ってすごく生活がやっぱりこうなかなかこう救いが少なかったんでしょうね。で、まあ、そんな中でその救急のその先生が優しい声かけをしてくれる、まあ、数少ない相手だったのかなとかちょっと思いましたけれども、
ね、まあ、ただね、お医者さんの方だってね、やっぱり本当に過酷な現場で、
そうですね、救急は特にね、そうなんですよ。
いや、ありがとうございます、
はい、
さあ、番組初登場ですが、ドクター牧田さん、ちょっとプロフィールの方ね紹介させていただきます、
はい、お願いします。
1990年生まれなんですね。
そうなんです。
あれ、当時今おいくつ
今年で34になりますね。
ごめんなさい、 勝手に僕先輩だと思う。それは言い過ぎなんですけど、同年代ぐらいかななんて思ってたら、
意外と僕あの平成生まれでしてそうなんですよ。そうなんです。
風格がすごいから。
これでも医者はね、やっぱりちょっと老けてなんぼみたいなところがあるので。逆にこう童顔のベテランの先生とかいつまでも舐められるみたいなね、そういうのあるんですよ。
安心感につながったりもしますもんね。
ありがとうございます。やっぱりこうね、
そして青森県出身なんですよね。
はい、はいはい、そうなんでござい
ます。青森と言いますとね、ま
あ、そうですね、
恐れ山、はいはいはい、イタコなんていうね、
いろんなスポットがね、
深い場所ですけども、
はいはいはい、
で、昼は東京都内で、現役の精神科医、
はい、
そして夜と週末はラッパーとして活躍っていう、そうですね、いつ寝てるんですか、
はい、そうです、まあまあまあなんとかあの隙間でちゃんとあの休んだりなんだりしてますけど。
であの人気番組、はい、フリースタイルティーチャーで、はいはい、あのサイプレス上野さんの助っ人ティーチャーとして、うんうんうん、あの芸人の、はい、あの品川庄司の品川さんと対戦もされてましたよね。
そうですね、うん、いやちょっとあまりにも強敵すぎましたね。あのどのラッパーよりメンタルが強かったですね。
品川さん弁が立つし、
そうです ね、
ねえ、
いや叶いませんでした。
いやいやそんなことないと思いますけども、そんなドクター巻田さんなんですが、怪談師としても活動という三刀流なわけですよね、
はい、ありがとうございます、
怪談最強戦2022ではもうファイナルに進出する実力者で、はい、で、ご自身でもイベント主催されてるんですね。
はい、そうです
ね、はい、企画運営団体ドクターインダハウスでラッパーの怖い話、
はい、
これも人気のイベントですよね。
ありがとうございます。おかげさまでちょっと少しねキャパがちょっと大きくなってきてるところではあるんですけれども、ラッパーとですね、まあ、その本職と言われる怪談師さんだったり、まあ怖い話をされる方を、まあジャンル不問の怖い話で戦っていただいて、
うん、
バトルをしていただいて、まあ、これラップバトルにちょっとこう影響されてフォーマットをちょっとお借りしてやってるんですけれども、まあ、観客とまあ審査員のジャッジでどっちの話が怖かったかと勝敗をつけていくっていう、そんなイベントなんですよね。
そのラッパーの方の怖い話っていうのは、はいはい、なんか要所要所でこう韻を踏むとかそういうのあるんですか？
韻はね一応ね一回ちょっとそれをね試みた方がいるんですけど全然怖くなかったっていう、ね、
そっちになっちゃうからね。
そうなんですよ、みんなね、なのでちょっとまああえて韻は踏まずに、ただしラッパーさんだから経験するようなちょっとストリートの怖い話とか、街の噂とかね、そういうのも含めて、まあトータルで怖ければ何でもありという形で、僕は怪談イベント界の、まあ、場外乱闘、最高の場外乱闘ということで位置付けしてるイベントでございます。今
怪談もね即、まあ、ブームになっていて、はいはいはいはい、本当に今夏に限らずですね、うんうんうん、一年中いろんな場所で怪談のイベント、
ね、はいはい、
めちゃくちゃありますけど、
はいはいはいはい、
このラッパーの怖い話だけは、はい、唯一無二。最初びっくりしましたもんね。
ありがとうございます。
こういう形でやられてるんだっていう、
はいはいはい、
でやっぱり考えたら、うん、まあ、ラッパーの方っていうのはね、もう本当にこう短い小説の中に、うんうん、はいはい、パワーワードぶち込んでっていう、
そうですね、
やっぱりそういうもう言葉のスペシャリストなわけだから、うんうん、やっぱりこう怖い話にしても、はいはい、ダーンってこう来るパンチラインみたいなのがこうたくさん入ってきますもん
ね、うん、そうですね、やっぱり言葉の奏者としてもそうですし、やっぱりこうなんて言うんでしょう、ラップを本気でやる人ってやっぱちょっとね変わった経験をする人とか、なかなかちょっとねそういう方が多いので、まあそういう人がこう話をするとまたちょっと傾向が見えてくるのかなっていうところでもあるんですよね。これ
ちなみにラッパーの方のね、バトルだったりすると、はい、先行後攻とかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
この怖い話っても先行後攻あるんですか？
一応戦後ここはもうその場のじゃんけんで決めるっていうのがあるんですけど、
そこもなんかね、はいはい、フリースタイルバトルみたいな感じですけど、
そうですね、はいはい、
これバトルの場合は大体高校が有利なんて言われてますけど、
はいはい、これもね、うちのこのラッパーの怖い話も一応高校が有利説もあるんですよ、
はい、
これ大方 MC バトルと一緒なんですけど、ネタがすごくたくさんある人だとやっぱり先行の話にかぶせて同じジャンルのより強い話をしてくるとか、そういうことがねあるんですよ。
なるほどなるほど。
そうそう、でもかといって先行があまりにも強い話をしてもう空気を作っちゃって高校がもう実力発揮できないみたいなこともあるので、まあ本当のラップバトルと同じで基本的に高校を返すネタがたくさんある人は高校が有利なんですけど、一概に言えないってところありますね。
すっごいバイブスで、
そうですね、
もうお前今日俺この話持ってきて絶対これ行くんだっていう場合はもう先行で、
そうですね、
もう食らわした方がいいかもしれませんもんね。
空気作っちゃっても高校が何喋っても無駄みたいなことになることもあります。
勝ち抜き戦とかで最後モンスターのハンニャさんが登場とかないですか？
ではないですね。
ないですよね。
ではないです。
ハンニャさんってめちゃめちゃ怖い話ありそうですね。
ハンニャさん、まあお名前もハンニャですからねそもそもね。
あとはだってね、和牛道さんとかいたりとか、はいはいはいはい、
妖怪のね名前の MC がねいますからね。
きっとやっぱり皆さんお話もお上手だし、
はいはいはい、
話もお持ちだったりもしそうですし、やっぱりここでしか聞けない ないっていうね、階段たくさんありそうですからね、皆さん足運んでいただきたいですね。
ぜひぜひお願いいたします。
今年もまた予定あるんですもんね。
そうですね、ちょっと地方場所なんかも今年はできればなと思っておりまして、
ぜひですね、 YouTube の方もねやられてますし、はい、あとこういったですね階段のイベント、はい、もちろんねラッパーとしてのイベントもありますので、はいはい、詳しくは YouTube、 あとは SNS の方もね、
そうです
ね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、でちょっと不思議なんですよこれ。どうしても聞きたかったのが、はいはいはい、その三刀流なわけじゃないですか、
はいはいはい、
正直お医者さんとラッパーの活動でもういっぱいいっぱいのはずなのに、
はい、
なんでここでもう一個階段っていう順番としては階段が最後ですもんね。
そうですね、はいはい。
きっかけとかあったんですか。
きっかけはまあもともと青森出身で、なんかちょっとこう変わった話とかをこうしてくれる友達がまあちょこちょこいたんです
よ、ね、あ、そうなんですね。
ちょっと裏取れてないんであれなんですけど、自称いた子の孫みたいなやつがクラスにいましてでもね、たまにいるんですよ、自称いた子の孫、
沖縄でいうユタの孫みたいな感じで。
そうですね、そうですね、はい、ちょっとね真偽は定かではないんですけど、でもやっぱりちょっとそういうやつがこうしてくれる話だったりとか、なんかこう昔からそういう、まあ、不思議な体験の話っていうのを集めるのが好きでして、まあもともとちょっとこう人の心とか行動様式とかっていうものにすごく興味があって、精神科に進んだところもあるので。
なるほど、あそこ繋がってくるんですね。
そうなんです、そうなんです。なのでちょっとまあ人間がなんで怖いって感じるかとか、怖いって感じるとこういう行動に走るのはなんでかとか、まあ、そういうことをですね、まあ、怪談だったりオカルトと、まあ、その精神医学をまあ両軸で考えながらちょっとこう突き詰めたりとかするのがまあ好きなんですよね。
沖縄の方って実際ね、はいはい、まあ、このユタの方が医者半分、うん、ユタ半分なんて言葉があるぐらい、何か困ったことがあったらユタに相談するっていう文化もあったりして、
はいはい、
割とこうスピリチュアルとか、うん、まあ、怪談なんてものに、まあ、寛容というか、うんうん、そういう世界あるよねって方多いじゃないですか、
はいはいはい、
青森もじゃあそうなんですか。
青森もね結構ありますね。なんかやっぱりそれこそ青森といえばやっぱり一番はそのイタコが有名ですけれども、はい、実はイタコの他にもう一種類シャーマンがありまして、
知らないです。
これカタカナでね、神様っていうシャーマンがいるんですよ。
神様、
はい、っていう人たちがい
まして、カタカナで神様。
そうなんです。その神様っていうのはもともとちょっとイタコと少しこう役割が違ってですね、イタコっていうのは亡くなった人の声をまあ下ろすって言われてるんですけど、神様っていうのはそれこそ神の声、啓示を直接聞いて人の困りごとをこう直していくみたいな。
なんか本当に沖縄のユタと、
はいはい、
カミンチュっていう、
はいはいはいはいはい、
こっちの方たちっての割となんかそれでその政治の方にとかって話って聞きましたけど、
うんうんうん、おそらくちょっと役割としてはその構造に近いのかなと思うんですけど、直接何かこう、まあ、霊的なトラブルだったりとかすごいこう気持ち的なこう病があった時にそういう相談に乗ってくれる一番身近なシャーマンとして青森では神様っていう人がいて、まだちょっとその名残で神様をやってらっしゃる方っていうのはいるらしいんですよね。イタコさんはかなり今少なくなってるみたいなんですけど、そうなんですよ。だから
知らなかったら俺のばあちゃん神様なんだって言ったら何言ってんのって。
そうですよね、ちょっとね、はいはいはい、
はあ、そういう土壌がやっぱあったわけですね。
まあちょっとそれはあったと思いますね、
うん、いやー、ちょっとぜひ皆さんですね、さっきも言いましたが、はい、YouTube そして SNS の方ですね、
はい、
チェックしていただきまして、特にこのねライブなんかも足運んでいただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
さあ、この後ドクター巻田さんにもう一本怪談を披露していただきます。お願いします、
はい、お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん。それでは今日のゲスト、ドクター巻田さん、怪談の方よろしくお願いいたします。
はい、じゃあもう一本ちょっと医療というか医者のお話をですねさせていただこうと思うんですけれども、医者の働き方にもいろいろありまして、
はい、
医者のバイトっていうのがあるんですよね、うん、まあ、普通のそのバイトみたいな感じでこうバイトの応募サイトとか求人みたいなのがやっぱありまして、で主に当直とか、
うんうん、
まあ、要は夜間この先生が確保できない病院で夜の間だけ入院患者さんの体調変化がないかをこう朝まで一泊しながら見るバイトとか、あとはまあ普通にその外来の患者さんをまあ見るようなのも実はバイトでもあったりするんですよね。週に何回入れますかみたいなので、でまあそんな医者バイトにまつわるお話があるんですけれども、
はい、
実はバイトって一箇所のまあ病院でずっと定期で働くよりもちょっと医者の給料としてはいいんですよ。
あ、まあ、そうなんですね。
やっぱりこうフレキシブルですごくこうピンポイントで人が足りなかったりするので給料としては普通に働き続けるよりはいい。ただし、まあ、募集が常にあるかは分からないみたいなところなんですけ ど、はいはい、ただ中には、ね、論文を書いたりとか大学でこう偉くなってステップアップするってことを望まない方で、まあ、もうバイト中心で生計を立てる、その方がまあ効率がいいしこう生活を有意義にできるってことで、もうバイト中心のドクターもいるんですよ。やっぱりバイト中心のドクター仲間でこう情報を共有するわけですよ、はいはいはい、ここのバイトがすごくいいと。でそんな中でとある先輩からですね、まあこれちょっと田舎の方の病院なんだけど、まあ山あいで割とこう光も差し込まないようなちょっとうっすらしたところなんだけれども、まあなんかねあんまりこう人がいない地域ってこともあってかすごく給料がいいと。でまあ病院自体もちょっとなんかこう古びたところなんだけど穴場だからまあよかったら行ってみなよって、そんな LINE が来たって言うんですよ、はい、あこれいいなと思って、ちょうど新規で当直で入れるバイト先を探してた、しかも募集してる金額もかなりいいということで応募してみたって言うんですよ。で実際じゃあその日この日空いてるので来てくださいっていうことで、まあ当日行ってでよろしくお願いしますということでまあご挨拶をしてですね、 PHS ですよね、病院の中だけで使われるちっちゃい ドラマとかでも出てくるような携帯をまあ渡されてですね、はい、一日じゃあよろしくお願いしますってことで夕方ぐらいに病院に行って、で次の朝まで一泊泊まることになったっていうんですよね。でまあ何かあったらまあこの PHS で鳴らしますんで、でそこの指示された病棟に行って処置をするとか診察をするとかやってくださいっていうことで、まあそれ以外の時間は基本的にフリーなんですよね。だから当直室っていう、まあテレビとかがあったりね、布団が敷いてあるようなところで、まあちょっとゴロゴロしながらテレビなんか見て、まあ呼ばれたら行こうみたいな感じで過ごしてたっていうんですよね。なかなかね日中は全然呼ばれることがなく、日が落ちるまでね、これはちょっとこのままだらだらここで一日過ごしてお金もらえるんだったら当たりだななんて思ってたそうなんですよ。
はい、
したら夜になってやっぱり少しこう呼ばれるっていうんですよね。眠れない患者さんがいるから診察して薬を出してくださいとか、ちょっと熱が上がってきた方がいるので、まあ抗生剤の指示を出してくださいとか、ちょこちょこまあ呼ばれ始めるっていうんですよ。でそのうちの一つ、まあだいぶねもう深い時間だったっていうんですけれども、今まで一回もかかってこなかった、まあ病院の中でもかなり端っこの方の病棟から呼び出しがあったっていうんですよ。でちょっと調子悪い方がいるので見てやってくださいということで、まあそこの病棟に向かっていくわけですよね。もうだいぶ遅い時間で、まあそろそろちょっとこう鳴りやんでね、夜少し眠れたらいいななんて思ってた夜中の2時3時ぐらい、まあ眠れないっていうおばあちゃんの話を聞いて少しお薬を出して、ああもうちょっとそろそろしんどくなってきたなって思いながら当直室に戻ってた。その戻るエレベーターの中で、その病棟がね5階だったそうなんですけれども、はい、5階と当直室の2階の間、うん、まあ5階から2階に下がる間ですよね、4階でねガタンってエレベーターが止まったんですって。
ほう、
で夜中の2時だぞと思って、まあ、チーンってこの扉が開くんですけど、誰もね乗ってこないどころか、病棟もまあもちろん夜なんでね明かりもついてなくて、でしかもおそらくその病棟入院のお部屋がない階なんですよ、
うんうんうん、
外来できた患者さんの処置だったりとか、基本的に入院がいらない眼科とか耳鼻科とかそういった処置室とかがこう集中している病棟ということは、その夜中に誰もこの病棟にいるはずないんですよね。ただうわ開いたな気持ち悪いなと思ったら、誰も来てないのにエレベーターがのしって一回下に下がったっていうんですよ、うん、って思って、これ誰か乗り込んできたのかなって一瞬よぎった。ただ何かもしその乗り込んできたとしたら、その乗り込んできたものに自分が今その気づいてしまったことを悟られてはいけないって直感的に思ったらしいんですよ、はいはいはい、で何もなかったかのように閉まるを押して、まあ恐る恐る当直室の部屋で降りて、でそこからもうちょっと震えながら一夜を過ごしたっていうんですけれども、なんかねすごく気味の悪い病院だったなと思って、ちょっとねその先輩に苦情を言ってやろうと思って、なんかすごく怖い目にあったんですけど、先輩もしかして自分もそういう経験したからちょっと僕後輩である僕にも同じ目合わせようと思ってそのバイト紹介したんじゃないですかとか、そんなことを思ってその先輩にこう苦情の LINE を入れようと思って LINE を開いたんです、
はい、
そしたらその先輩からねバイトの誘いの LINE なんて来てないんですって。えっと思って、もう今の今までずっとその先輩に 紹介されてその病院に来たつもりでいたんですけれども、一切その先輩とそんなやり取りに LINE してなかったって言うんですよ、
うん、
でもそれもそのはずなんです。その先輩3年前にね亡くなってたって言うんですよね。この先輩病気で亡くなってたのに、むしろなんで今までずっとその先輩とやり取りしながらこの病院に応募したと思ってたんだろう。で後々応募サイトなんかを見てみると、全く自分で自発的にそこにメールしてるって言うんですよ。だからどういう記憶の書き換えか、その先輩から紹介してもらった気になってた。でそんな病院の当直先で、ちょっとこのエレベーターに何者かが乗ってきたような、気味の悪い体験をして、なおかつ先輩のことは一切忘れていた、まあ、その先輩がその病院に本当に行ってたかどうかっていうのは今となっては分からないですし、はいはいはい、まあ、その先輩が詳細、まあ、亡くなった詳細も正直聞いてはなかったので、どんな風にどこで亡くなったのかそれも分からないんですけれども、ただなんとなく起こったことの関連を考えると、すごく気持ち悪い経験をしたんだよねっていう、そんな医者のバイトにまつわるお話を聞かせてもらいました。ギャラはね良かったらしいんですよ。
なるほど、あ、はいはいはい、とても大事な情報だと思います。
そうですね、はいはいはい、
いや
ちょっと俺気味悪いですよね。
だから自分で普通に応募にね、いろいろこうやって、うん、自分でこうね、うん、そこに行ってたわけなのに、
はいはい、
なぜか不思議な記憶がそこにこう書き換えられてたわけじゃないですか。
そうなんです、そうなんです。
本当怪談脳になってると、やっぱりじゃあその先輩がその病院で何かあって、うんうんうん、その先輩に呼ばれたんじゃないかとかつなげたくなっちゃったりもするんですけど、
僕もそれは真っ先に思ったんですけど、ね、どうなんでしょうね。
で実際いろんな怪談聞いていると、はいはいはい、やっぱりこの霊ってそのこっちに呼ぶっていうような、はい、なんかいろんなこう工夫を重ねて、
そうですね、
っていう話があったりして、はいはいはい、その時にやっぱあるのが自分でやってたつもり、うんうんうんうん、されてたつもりなんだけど実は自分がやってたっていう話も多いんですよね。
そうですね、まあそういうのの一つなんですかね。
なんかその例えばホテルに入って、はいはい、なんか気味悪いなと思ってたら、うんうんうん、急に水が蛇口からジャーってね、うんうんうん、お風呂場から出てくるとか、壁がどんどん叩かれるとか、はい、竜がどんどんチャンネル切り替わるっていう、うんうんうん、わ怖いと思ってんだけど実は監視カメラとかで見たりすると自分がお風呂に行って蛇口ひねってたり、うんうんうん、自分がテレビとかつけてるんだけど、はいはいはい、その後に我に返るのか、ああ急に水がとか、うん、テレビついてるって思ってるだけっていう滑稽なことになってる、
はいはいはいはい、
だその瞬間ってやっぱ入られてるから記憶がなくなってて、ね、我に返った時に怖いっていうことになるらしいんですけど、これって、
はいはいはい、
お医者さん、はいはい、まさに精神科医の牧田さんですよ、はいはいはい、からするとやっぱりあるんですか。
これはね説明しようと思うと精神医学的な説明もまあつくにはつくんですよね。例えばそれこそ人格が複数存在してるっていうようなね、はい、場合もありますよね。まあなかなかこう臨床的にしっかりそれに当てはめて、その多重人格じゃないですけれども、そういうものにこう当てはめて診断をつけるってことはあんまりこう実臨床ではそんなに多くはないんですけれども、うんうんうん、まあでもそういう可能性もありますし、あとは純粋にその乖離症状って言って、はあ、自分自身のこう自我が一瞬抜けてしまって、まあ、本当は何かしらこう強いストレスなんかを契機に起こることが多いんですけれども、その瞬間にまあ自我がこうなくなって、でまた別の自我がその瞬間に入って、自分としては全く記憶が途絶えてるのに気づいたら大阪にいるみたいな、東京から大阪にいるみたいな、そういうことはまあ実際あるので、そういう可能性は否定できないんですけれども、
あれどうなんですか、例えば、はいはい、強いストレスを感じて、うんうん、とてもショックを受けた時に、はいはい、その事実が今後残るともう生活に支障をきたしちゃうから、そこに全然違う楽しい記憶を勝手に自分が作り上げちゃうみ
たいな、はいはいはいはい、それもねあると思います。まあ実際それも構造は一緒で、遁走っていうんですけど、まあ、要はそのストレスをそのまま受け止めきるとその自我が潰れてしまうから、その体と魂がこう分離して魂が体から逃げるような感覚なんですよね。一旦その自分自身の体を捨てて魂が逃げる、でその自分自身の自我が一瞬抜けてる間に、まあそこで現れる自我が例えば本当にそのハッピーなことなのか全くの他人なのか、もう全く無作為に何かをするだけの、ものなのか、それはちょっとこうケースバイケースではあるんですけれども、そのやっぱり逃げるっていうことが一つのキーワードなのかもしれないですね。
ただその階段までいかなくても、うんうんうん、例えば昔の同級生だった時に、
はいはいはい、
そんなことなかった、はいはいはい、勝手になんか思い出話作り上げてるなみたいなやつじゃないですか。
ありますね。
あとはもう昔あったことをめちゃめちゃ美化して、もうそれがまさにそうだっていうことで、はいはいはいはい、もうそういう事実として話してくるみたいな、
はいはい、
いや実はそんなことじゃなかったじゃん、あれお前がやってお前が良くないことしたのに、はい、なんでそんなみたいなね、
記憶の書き換えはね、
書き換えありますよね、
すごくありますね。
なんか怪談って、はいはい、なんか本当にこう精神科医という立場であると、なんかそれでいろいろこう説明がついてしまうことがやっぱ、ま
あ、そうですね。これね、あんまり怪談の現場で言うとすごい嫌われるんですけど、
いやいやめちゃくちゃ面白いですいや
脳の誤認知と書き換えの連続で、はい、大体の怪談の話っていうのは、まあ、起こりうるとは思うんですよね、うんうん、その認識するものが例えばすごくこう切迫した状態で黒い影を見たらそれがすごくこう不吉なものに見えるとか、まあ、脳ってやっぱりそうやって自分の、まあ、精神状態とかいろいろなこう整合性を取ろうとするところがあるんですよね。だから自分自身の自我だったりとかその時その時の感情とか周りからどう思われてるかっていう状況とかで整合性を取るためにものが違って見えたりとか記憶を書き換えたりとかっていうことはあるんですけれども、まあでもそれはやっぱり自分自身を守るためでもあるんですよね、うん、だからある種その怪体験として脳がそれを捉えてるってことにも何かしらその人を守るニュアンスがあるんじゃないかとか思ったりするんですけれどもね。
面白いですね、はいはい、でやっぱりねそうやって説明もできるんだけれども、はいはいはいはい、でもたくさん聞いてる中で、うんうん、これはなんだっていうような怪談も時々あるわけですよね。
ありますね、あります。
そこがまたどんどんどんどんこうね、そうですね、精神科医でありながら階段にはまっていってしまうところなのかもしれないですね、はいはい、
まあ、解釈の幅をこうちょうどなんて言うんでしょうね、二股に分かれているこのオカルトと科学っていうところのちょうど境目で、まあ、いろんなこう解釈の幅を楽しみながらお話を聞いてるっていう、そういうスタイルの階段師なんですよね。
いや、めちゃくちゃ楽しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございますさあ、島田秀平とオカルトさん、そろそろお別れのお時間でございます。この番組ですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人、あとリスナーの留守電怪談というコーナーございます。こちらの家帰ってきてね、携帯でもいいんですけども、留守電のあのサイズ、あの短い中で入ってたらやだなっていうぐらいの、あの怖い話、送っていただきましたらね嬉しいです。メールの宛先は oct@allnightnippon.com oct@allnightnippon.com です。ドクター牧田さん、はい、次回もお付き合いいただきますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、今日はねもうお医者さんだけにね、あの白衣でね、はい、来ていただいてました
ありがとうございます、
ありがとうございました島田秀平とオカルトさん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあもうね、新生活のシーズンが近いということで、新生活に向けてもうね即効性がある、まあ、すぐにねやってほしいという開運法を紹介したいと思います。やっぱりね、新生活いいご縁いい出会い欲しいですね。結局人間関係が大事だと思うんですが、家の中でですねここをとにかくきれいにした方がいいというね人間関係に直結する場所が2つあるんですね。その2箇所というのは洗面所とクローゼット、はい、ここがね人間関係、まあ、恋愛関係などにね直結する場所なので、ここをとにかく綺麗にして新生活迎えていただきたいと思います。やっぱりね洗面所と言いますと、まあ、自分の身だしなみを整える場所、まあ、自分の美容運とか魅力運をアップさせる場所なんですね。ここが汚れてたりとかね散らかっていると自分の魅力も下がってしまう。さらにクローゼットというのは洋服を保管するね場所、洋服というのは人に会うために着ていくアイテムですよね。やっぱりこう対人運を表す場所なんですね。なのでここが乱れていると人間関係も乱れがちになってしまうなんて言われてます。ぜひね、素晴らしいスタートダッシュを切っていただいて、素晴らしいご縁を呼び込むために洗面所クローゼット今ねちょっと散らかってるという方、ぜひぜひ掃除をして新生活に役立てていただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん。